Source FM.
Time Signal.
さっくんの2択3択番組ナビゲーターの野田大と、
こんにちは、さっくんこと弁護士武田隆弘です。
はい、この番組は生活の中のさまざまな2択3択を弁護士であるさっくんが解決してくれる法律知恵袋番組です。じゃあ野田くん、
はい、
すごく庶民的な話で申し訳ないんですけど、
はい、
この間激辛ラーメンを食べて一瞬で体調が悪くなった気がしたんですよ。予想以上に辛くてね、はいはい、もう激辛だったんですけどね。
ほうほう、ありがたい話ですね。
ありがたいですか、体調悪くなるまで。それは思ったんですけど、お店で出された料理を食べて、
うん、
あんまりの辛さに心身に異常をきたしてしまった場合というのは、
うん、
お店側に対して補償を求めることはこれはできるんですか？
はい、なかなか難しいところですね。だって基本的にはもう、うん、そのお店では、これは激辛ラーメンですよと、と、うん、いうこと、メニューに書いてあるわけですよね。
その店書いてなかったんですよ。裏メニューなんですよ。
ああ、そうなの、裏メニュー。
八大駅の近くの高松っていう店で、
はい、はいはいはい。
ニューヨークサンダが出てるみたいな。本当にやばい店なんですよ。
あ、
でも、すごい有名なんですよね。さっき見たことあるん
ですか？ないです。
ない、
うん、
で、それは保証はできるんですか、それは。
いや、まあ、体調が悪くなってしまったらってことですけど、うん、だったら、ま、難しいところは、普通にご飯食べてね、食べ過ぎで体調崩しちゃったりしまう場合もあるから、
うん、
そうそうそう。うん、だから、まあ、そういうラーメンとして一応は、ちゃんとしたラーメンなんだけど、
うん、
その人の体に合わなかったっていうことなのか、
うん、
そもそも食中毒みたいなのか、
そうだね。
そう、ちょっとその線引きは難しいところがありますよ。
難しいですよね。
だから、
そうだね、
まあ、これは一つの辛いラーメンとしての、
うんうん、
ね、商品だということで、
うん、
別に問題はないということであるならば、ちょっと辛くて付き合わないっていうんであればね、
はいはい、
例えばちょっともう食べるのやめて、
うん、
で、それをまあちょっと、返品じゃないけども、
はいはいはいはい、
そういう方向で、お店の人と話すればよかったかなと思いますけど。
ちょっとね、体調が悪かったんですよ、私。
はい、
風邪の引き始めで、
はい、
マジで、そっから1週間ぐらい、紋状が腫れてる感じがしたんですよ。
それ、もともと問題ありますね、めちゃくちゃ。
うちの店で、うちの美容院の中で、超盛り上がりで、
うん、
辛いの好きな人すごい多いんですよ。
はいはいはい、
だから私は全員そこに行けばいいと思ってます。1辛から10辛まであるんですよ。で、正解で言うと、1辛でも死にますよ。たくん辛いの好き？
いや、そんなに好きじゃないです。
あ、ダメですか？
僕あれです、2店でも、
うん、
アメリカンにしますけども。
あ、じゃあ全然ダメじゃん。全然男の子じゃないじゃん。
女の人の体が好きな人多いと思いますよ、ね。
男子の方が多いような気がする
けど。そうですか。
そうなんだけど、とりあえずこの店が1からでも死にますよ。
あ、じゃあ僕食べるもないです、
ね。ないですね。だから 0.3 ぐらいが正解なんですよ。
あ、そんなんでやってくれるんですかね。
やってくれます、やってくれます。
そうなんですか。
今度一緒に行こうか、私も。
はい。まあ、とりあえず、体調を整えたから行ってください
そう
です
。
はい。
エクスパンでは体調今いいかどうかを確認してから行きます、
はい。
はい。はい。そんな感じで、なんかちょっと話が逸れちゃったんだけど、
はい、
さっくんね、
はい、
今日の、
はい、
テーマなんですけど、
はい、はい、はい。
進めてって。ってどこから行くの？
まあ、ね、はい、とりあえずちょっと今ね、
はい、
体調の話出てきたんですが、
はい、
まあ、とにかくね、まあ、生きていればこそね、とりあえず楽しい体験ができるわけだということ
で。さすがさっくんまとめ方がうまい。私の無茶ぶりに対して、
相当いい。
さっくんね、
はい、
山に3人で乗り越えられましたね、こんな私でも。
まあそうですね。まあ、生きてればね、必ず道は開けますね。
はい、
先週でもね、少し触れましたけれども、うん、3月は厚生労働省の定める自殺対策強化月間ということで、
はい、
番組では3月はね、
うん、
これに沿った内容でお送りしていきます。
いいですね。はい、
今日はその原因の一つ、
うん、
経済、生活問題に絡んだ実例をもとに、ご一緒にね、考えてみましょう。
なんかちょっと今日真面目な番組になってきてるんじゃないのこれ。
大丈夫？
法律バラエティなんですけど。
ちょっと緊張して
はい。番組ではラジオをお聞きの皆様からの、この本についてメールをお待ちしております。
はい。
はい、大変な公式ページより、さっきの2択3択宛てに送ってください。SOS メールも受け付けております。
はい。
はい。ではスタートしましょう。
さっくんの2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
タッくんの2択3択で出すのだめと、
タッくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーは、どうしたエロ2択3択です。
イエーイ。
これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談ごとについて弁護士タッくんが答えてくれます。3月は自殺対策強化月間ということで、自殺の主な原因となっている事柄を法律によって回避できないかということを考えていきたいと思います。
そうですね、はい。まあ、やっぱりあの弁護士の、ね、相談ってやっぱりそのお悩みの相談ということで、
はい、
そんな悩みもね、うん、やっぱり突き詰めてしまうと、うん、まあ、自殺を考えられる方もね少なくはないということもございまして、ま
あ、
ちょうどねこの自殺対策強化月間と、
うん、
まあ、そのこの番組とですね、うん、ちょっとリンクするのかななんて思ってますが、
なるほどね。たっくん、あの弁護士という仕事柄、
うん、
あのもしかしたら関わったことはあるんですか、その自殺みたいなことに。
そうですね、さすがにあの僕の、扱ってる案件で、
うん、
あの依頼者や相手の人が自殺しちゃったっていうのは今のところないですね。
うん、そうなんですか、なるほどね。そっか、じゃあ今日は、うん、あの早速読んでみたいと思います。
はい、
経済生活問題における自殺の相談例です。
はい、
体調が悪く仕事での負担も多く経済的にも苦しく自殺を何度も考えています。誰にも相談できる人はいません。なんとかこの状況を打破したいと頑張っているけど改善しません。経済的な苦しみはとにかく今の会社で我慢して働くしかないと考えています。工場で職人をしていますが、転職をすると給料ボーナスが下がりますので、外役ボーナスが出ない会社もあります。体調は入院手術の予定があります。退院後も闘病は続くと思います。仕事は社長がこちらの会社のために提案を受け入れず、
うん、
私の業務内容を多くいろんなことで苦労していることが多いです。
うん、
仕事面での不満を書くと長文なのでやめてきます。泣き言はあまり言いたくなく頑張れるだけ頑張りますが、本音を言うともうしんどいですね。努力して少しずつ問題解決していくしかないと考えていますが、一方でもういいと私を考えることがよくあります。A、会社の法律家を通して訴える。 B、
うん、
生活保護を受ける。これは、
うん、ちょっとねこれお話の内容を聞いてて、うん、ちょっとまあいろいろ苦労されてると、
はい、
ご苦労されてるっていうのはわかるんですけれども、
はい、
まあ、そもそもこの、まあ、お仕事でね、
うん、
苦労してらっしゃるっていうことなんですが、
はい、
まあ、それはもうそもそも例えばね残業がすごく多いっていうことなのか、うん、それかまああとこのね、まあ、病気っていうんですかね、
はい、
これもその仕事が原因でなってしまった病気なのかっていうところがちょっとねわからないんですが、まあ、基本的にはですね、まあ、もしですよこれはちょっとあの会社の方がそういうまあ形式的にですね、
うん、
法律には違反してないということだとすると、
うん、
まあ基本的にはやっぱり会社を変えるしかないですね、転職するしかないです
ね。そうですね、会社側に日がなければ転職を、
そうだから、うん、だけどまあ先でその残業だとか、
うん、
そういうこういうまあ病院がね、
うん、
仕事が原因だということであれば労災、うん、というようなことをまあ考えられるかなと思いますね。
に相談して、
うん、
ちょっと労働環境を改善求めるっていうことですね。
まあ今職人ということなので、うん、まあ手に職あるということなんですよね。
うんうん、
まあ、ひょっとしたらいい転職先が見つかるかもしれないんで、
そうだね、う
ん、まあ給料ボーナスが下がるっていうこともあるんですけど、
うん、
まあなかなかこうね、あのちょっと自殺を考えながら働くよりは、そちらの方がね、
いいかな。真面目な方なんですよね。
そうですね。うん、
きっと。
そうですね。まあだから、今のね、会社で、
うん、
例えば、ちょっとお給料はいいけれども、例えば5年しか続けられないっていうことよりは、
うん、
ちょっと給料下がってもね、15年、20年で働ける会社の方が、トータルではね、
収入が多いわけですから、
そうですね。
まあちょっと転職を考えられた方がいいかなと僕は思いますよね。
あ、なるほど、はい。
で、転職するときに、うん、まああのね、残業とかがあるっていうのであれば、それをね、うん、あの辞めてからね、請求するというのもね、一つの方法ですので。
辞めてから請求。
そうそうそう。大体ね、働きながらね、あの、経営者に対して残業代請求するってなかなか難しいんですよ。
後からでも処理はできるんです
か？できます、できます、できます。はい。
何がこちらにビットしてはあれば、
あ、基本的には例えば、あの、はい、タイムカードだとか、
ほうほう。
うん。あの、そういう自分のね、労働時間を証明できるものがあれば
いい。そう、大事ですか、タイムカード。
あ、そうですね。
あ、はい、ちょっともらってないなと思ったら、その後からも請求
できる。そうですね。
個人でできるんですか？それとも何か専門家を使った方ができる
んですか？まあ、一応は理屈では個人でもできるんですけど、うん。まあ、弁護士にやってもらった方がいいかもしれませんね。
そういうことまでやってくれるんだ、
う
ん、
そうですね。
うーん、
まあ、でも労働関係の弁護士はそういうのはよくやってますね。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあもう一つ先にいけるかな、いけますかね。はい、死にたいです。結婚10年で子供4人います。生活がきつくて親もお金がなく、税金や滞納のものを払うためだったり、生活費だったり積もり積もって友人2人と姉から貸してもらい、総額100万円くらい借金されている。少しずつ返すといい、姉と友人の一人は待ってくれていますが、もう一人友人が、旦那にバレてしまったので、ある程度まとめて返してほしい。友人がなければ家に行って私の旦那にも話すと、友人の旦那さんが言っているそうです。パートしてますが、小さな子供4人いると、病気になったりで休むこともあり、思うように収入が入らず、旦那の会社も福利厚生がないので、国民保険などの支払いが追いつきません。旦那もブラックで、私もブラックなので、どこからも借りられずに、旦那にはお金のことで散々迷惑をかけてきたので、言いたくありません。私が死んだ保険金が払うしかないと思っています。借りた理由は決して娯楽のためではありません。A、自己破産。B、夜逃げ。C、闇金。
まあ、どの選択肢もちょっとこれはね、あまりいい感じなんですけど、
そうだね、
あの、一つね、選択肢で、確かにその、まあ、友人やお姉さんから借りた借金をですね、うん、まあ、自己破産で清算するという方法も必要はあるんですけど、
それが一番いいですか？
うん、ところがね、結局これ、はい、まあ、問題なのは、これ、うん、旦那さんにバレてしまった友人が、うん、まあ、ある程度まとめて返してほしいと言ってる話で、うんうん、はい、で、これ、結局ね、友人との人間関係を切りたくないから、多分悩んでらっしゃるんですよね。
う
ん、
ああ、そうだね。別のところにまた問題がある。
うん、だから、自己破産してしまうと、結局は人間関係切れてしまうので、
う
ん、なんか、
あ、そうだね。
あんまり意味がないのかなって気もしますが。
そうか、これ悩ましいですね。
そうですね。結局自己破産すると、もともとブラックなんでね、
うん。
そうすると、もうお友達も貸してくれないというふうになってしまうから。
そうだね。この人でも、八方塞がりですね。
そう、だから、うん、まあやっぱりね、この、ちょっとお仕事とかね、うん、収入の面だとか、うん、まあ、旦那さんも含めてね、うん、そこら辺のところをちょっとね、検討された方がいいんじゃないかなと思いますね。
必要
な、お子さんの数も多いので、うん、まあ生活保護っていうのもね、一つの、
そうだね、
方法かもしれません。
はい、わかりました。ありがとうございます。ここでね、メールが来ています。
はい、ありがとうございます。
はい、梅さんですね。
はい、
自殺の原因について。自殺の原因は3段階あると思います。直接的な原因と、それを解決できない現状に絶望すること。自分自身を否定されていると自覚することです。よくある自殺の原因として、いじめが挙げられます。ニュースでは自殺を防げなかったのか、と話題になることもあります。その子が自殺を考える直接的な原因はいじめですが、誰に相談しても助けてくれない。孤独感を感じたり、誰からも大事にされていないと感じると自分をさらに追い詰めてしまいます。私の職場の先輩から、子供がいじめになっていると聞いたので、学校教師を辞めるように、もっと伝えたり環境を変えることはできないかと言ったのですが、なかなかうまくいかないようです。せめて親子で、とことん話し合って解決できる道を探ってほしいと思います。できることなら私も力になってあげたいのですが、踏み込んで良いものか、これ以上刺激しないものかが、その方が優しさなのかと悩んでいます。悩ましいですよね。
なかなかね、こう学校でのいじめに対して親のね、
はい、
関与の仕方っていうのは、すごく難しいところはありますね。
そうですね。はい。ということで、じゃあ、はい、今日ちょっと重めな話題で、なんか、出口がないようなあるような感じなんですけど、じゃあ、この辺でじゃあ、曲の方行ってみます。はい。あ、ちょっと待ってください。曲で
大丈夫ですか？はい。
今日はですね、リクエストいただきました、Mr.Children で、花火。
があるだろう。答え待ってるこの答えに全てが無理だって思える。どこから出てんのかな。手に入れたもんと聞かれて揺れてたいもの輝く
2択3択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランフリートークする2択3択出たとこ勝負です。
今日はまたまた、
はい、
野田ね声優の刺激的な方がお越しになっているということで。
そうなんです。
早速ご紹介お願いします。
はい、マジさんの矢上ゼタです。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
ゼタ、はい、どうぞ自己紹介してくださいませ。また、
はい、マジさんの矢上ゼタと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。イケメンでしょ、ジュンさん。
いやいやいやいや、
髪の毛はいいです。私は切ってます。
そうですね。そういう。
コラボレーション
ですね。そうなんです。あの、ジュンさんね、髪の毛切るときのジュンさん、うん、まあ、美容院に来たときのジュンさんは、うん、すっごい何にも喋ってくれないですよ。
はい、
だって、マジさんですよ、プロの。
はい、
なのに、マジさん感ゼロなんですよ。
はい、マジさん感ね。マジさんのどんな感じだと思って
るんですか。私の中でマジさんって、うん、あのステージのままで来てほしいんですけど、
あなるね、
マジさん感ゼロで、むしろ普通よりも全然目立たないんですよ。
あ
ちょっと何者感出そうよって髪型でって言って、うん、あの、涼しいよって声もこのぐらいですから。
そうです。
いや、私が知ってるステージ上の、まあ、最初にマジさん、矢上純で会ってるので、
うん、
もうびっくりですよね。素晴らしいステージ自分を見せてもらって、
うん、
なので、純さんのプライベートの時はショックですね。ようやく、先に矢上。みんなそうなんですか、マジさんって。
いやー、人によりますね。
何者感の人います？
いますよ。本当にもう普段オフでももうテンションがマックスな人とか、
はあ、うそしいね。でもオフでテンション、
そうですね、もうお子さん方とあまりオフは会いたくない、
疲れるよね。私多分ちょっと言われてるじゃないです
か。まあでもね、あの芸能人、芸人さんでもね、いろいろいますからね。
そうだね、楽屋では喋らない。
うん、
ほんまだからジュンさんはプロだから、うん、やっぱりそっちかなって、うん、そっちだったって、あ、こういうプロなんだな。だから、あの、平日は、平民の振りしてるんだな。
うん、
あの、アカデミー俳優でもいいじゃないですか。何全然、キアヌ・リーブスみたいに、うん、普段は、うん、あの、不老者で、
はいはいはい、
その時だけは、なんかすごいことになってる。
あ
ね、そういう感じ、みんないいとかと思ってるんですよね。そう。そう。たくん、あの、はい、なんか、さっきね、打ち合わせで。
はい、今から聞きます。今から聞きます。
はい、お願いします。
はい、それマジさんということで、
はい、
今、何年ぐらいやってらっしゃるんですか、お仕事として。
仕事としては、14、15年になりますかね。
あ、
は
い、そうすると、始めた時は31歳、2歳ぐらいですか。
そうですね、はい。その時は、まあ、ボランティアも結構、主にやってたんですけども、
ね、
はい。
もともと、その、なんていうんですかね、まあ、プロじゃなくて、マジさんというかね、まあ、趣味というか、
はい、
そういうのがやり始めたのは何歳ぐらいからなんですか？
僕、9歳から。
早っ。誰が教えてもそれ。
一つだけ、親父が、
うん、マジさんだった。
いやいやいやいやいやいや、親父の中学の先輩に、うん、もう世界的に有名なマジさんがいらっしゃ
る。
え
ぇ、ー、えぇ、ー、
そうなんです、実は。
有名な
って。
で、その人に、こうなんか親父が教えてくれたみたいで。
すごいね。
そのマジックを僕に、その、要は9歳の時にやってくれたんですよ。
ああ。
で、それでもう。
逆トラウマですね、それ。
何衝撃を受けて。
そ
う
ですよね、それ。
もう次の日からもうこれはやるしかないっていう。
ああ。
次の日から。
そうですね。
何からやったんですか？
本屋さんに昔マジック辞典みたいなのが、
あったかもしれない。
あったんですよ。で、自分で厚紙とか切って、絵の具で塗って作ってたんですね。
へ
ぇ、作り方も全部持ってたんで。
へぇ、テーブルの上でやるマジックから始めたん
ですか？いや、じゃないですね。もう結構、道具使ってやる。
いきなり、
小学生なのに。
は
い、
へぇー。イリュージョンケープやつですか？
まあ何もない箱からいろんなものが出てきたりとかっていう、もうオーソドックスなやつを自分で作って、で、まあ小学校のクリスマス会だとか、そういう時の披露は
もうたちまち人気者ですよね。
モテるね。
いや、全く反応なかったです。
それ
今でももう全然忘れてないですけど、初めてこのみんなの前でやった時に、もう自分も何やってる感があるんですけど、
小学校、それ
小学校本当に10歳だったかな、その時
ちょっとあまりにもすごすぎてついていけなかったんじゃないですか、見て
る。いやいやいや、もうなんか何の反応もなく何やってんのぐらいな反応でしたね。
そう、演出の仕方に問題があったん
ですね。そうですね、完全にそうです。
はい、そうですね。じゃーんぐらいやってくれればよかったんです
ね。BGM の照明もないもんね。
何もないです。僕もう喋ってないです。
あ、そう。
はい。いつから何が飛びるのかよくわかんないですよね。
そう、そういうことです。はい。
へー。面白いよね、でも。何も反応がなかった。でもそれでもやり続けているっていう。
うん、そう、はい、そういうね、ハードル鍛えることも大事かもしれない。
そうだね。
相当強かったよね。
あで、今は、ですか、活動としては、どういったような感じでマジックをやってらっしゃるんですか？
今は、ちょっと、いろいろ、ご依頼を受けて、まあ、全国。
そうだね、パーティー公
開。はい、パーティー
公開。
はい、パーティーとか、あと、まあ、そうですね、いろんなイベントとか。はい。
なんかね、ホームパーティーに呼ばれることもあるんですか？
そうですね、もう、
ホームパーティー
小規模だとホームパーティーから、大規模だと何百人っていう会場から。
すごい、タックンパーティーでじゃあ呼ぼうよ。
たぶんぜひ。
タックンの毎月やってるあれで。
あれって何か
裏のあれで。ないないない。
まあでもね、ぜひやっぱり見てみたいですね。
ね、見たい見たい、もう一回。だってリューベキキューブとかすごいですよ。
ああ、
もう絶対、理系だよね。
どうですね。
私は理系マジシャンだと思ったんです。何が理系か文系か知りませんけど、この人天才でしょと思いましたもん、
本当に。ルービックキューブどうなるんです？あっという間にこう揃っちゃうということですか？
結構、お客様に混ぜていただいたのは、
はい、
まあ、混ぜていただいたときにもう一個ルービックキューブ使うんですけど、はい、混ぜていただいた形に同じように揃えたりとか。
作るのね、たくん。
ああ、バラバラの合わせるってことね。
はい、そうですね。
それは難しいですよ。
すごいよ。
で、まあその後に一瞬で6面全部同じ色に揃えるという。
だってその、こちらに出てきた人が適当にやったやつと、同じ形に横で、このやった人が手に持ってる状態を、ジュンさんが同じ形にするんだよ。わかるけど。
そう
じゃない。で、しかもそれを数量ってか、数量だったよね、あれ。
ま
だ
戻ったのです
ってね。パパパパパって、で、6面綺麗に合わせるんですよ。でもあれって、実際適当です。適当ってか、私が思ってるほどすげくないの？すげえレベル的には。
一応もちろん、種も下地も盛りだくさん。
盛りだくさん。もう教えてよ。お金出すから教えて。本当不思議でしたもん。すごいと思った。
そういうマジックは僕見たことがないかもしれません。ぜひね。
あ、もうぜひ
ぜひ。
今日持ってないんですか、ルービック？
持ってないです、持ってないです。さすがにそこまでは。
私のハットの中には、ハトがいますよ。いないです。
誰でしたっけ？
ハトだけにですね。
で、ね、ご出身は名古屋ということで、
はい、
で、今も名古屋に住んでらっしゃって、
ね、はい、
名古屋中心に活動してらっしゃる
んですね。そうですね。はい、
なるほど。で、あれですか、やっぱりその、もう一人、ね、ぜひね、八神さんのマジックを見たいっていう人は、どうすればいいんですか？
八神淳で、はい、検索していただければホームページが出てきます。
淳さんの八神は、吹き矢の矢ですね。
はい、
この吹き矢の矢っていう表現以外なんかないんですか？吹き矢の矢
ですね。ないですね。
神は神様の
神様ですね。
淳は三千の潤う方
です
ね。はい、こちらでチキラッとしていただければ淳さんのホームページにたどり着きますので、
はい、
そこからお仕事のオファーとか、はい、いろいろ告知などを見てください。
はい、ね、
はい、
ぜひね。なんかこの犬山の場所でもイベントやられたことあるんですか？
そうですね、イオンだったかな、
はい、
そこでイベントでやらせていただいたことは5年ぐらい前だったかな。
あ、そうです
ね。
あ、そっかそっか。純ちゃんのマジック本当にね、多分見てもらいたい、
見たいです。
うん、でも今日さっきさトランプ持ってきたって言ったらさ、後からやってもらおうよ。
はい、
普通のトランプでもやれるんですか？
いや、それは種も下の思い出したんだ。
あ、カードはトランプは持ってきてくれたんですね。
そうそうそう、
あ、それは楽しいです、ね、
トランプは全く仕掛けないです
よ。ないですか？
そうなんですね。
トランプに関しては、全部技でやってます。
はい、そうなんだ。たっくんじゃあ、ちょっと早い時間もなくな
って、ね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと本題でいいですか？
本題、
本題。ね、今日ね、ぜひ、はい、お聞かせ願いたいのは、はい、この、まじさんね、お仕事として、やられたこのきっかけの、はい、ね、はい、お話なんですけど、
はい、
ちょっとこれ僕聞いて感動しちゃったんですが、はい、話していただいていいですか？
あ、はい。13年前になりますね。僕は急に白血病になりまして。
おー、うん、
で、まあ、大病をして、まあ、その治療の時に、輸血とかもすごい、たくさんいただいてるんですけども、まあ、そこで、献血していただいた方っていう世の中にたくさんいると思うんですけど、まあ、誰とかわからないんで、
そうだね。
そうですね、こう、マジックショーとか、で、見てる中に誰か、まあ、そう、助けていただいた方がいるかなっていうことで、まあ、そういう方がちょっと、でも笑顔になっていただければ、うん、まあ、恩返しになれる、なるかなと。
そっか。
いうので、まあ、ちょっと、はい、今、プロとして、やらせていただいてます。
そうだね。誰からかもらった血液かわからないんだけど、だから、ジュンさんも、もう、たくさんの人に自分の愛を愛で返したいって
、
返したいっていうことですよね。みんなで笑ってもらって、
ね、
驚いてもらって、こういうどんどんつながりができていけばいいかなっていうところ、はい、美しいですよね。
そうですね。
はい、
まあ。これからもね、どんどんどんどんマジックでね、
はい、
そう笑顔にしていただきたいなというふうに思います。はい、
そうですね。で、ジョンさん、もしポケットから、鳩が、出ていた時に、死んだったらもう、それはそれでもう、笑ってごまかす
じゃない
です
か。はい、もう笑って、
まあ、
はい、
お笑いありのマジック
さん
にお願いします。この後たちには、タッチになりましたよね。
はい。
はい。武田隆弘総合法律事務所の方にご相談をお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日は、素敵な素敵なイケメンのマジさんの八神淳さんでした。
はい。
ありがとうございました。
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 失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時半になります。ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきました。タッチンの三宅監督エンディングテーマ曲は半田健太の17年末です。さあ、さっくん、自殺対策強化月間第2回目は、
はい、
私、勤務を取り上げますよ。
はい、勤務上の自殺となるとね、
はい、
労働問題などが背景になって、これもまたね、複雑ですね。
そうです
ね。ね、保障はつくのかなどもね、交えて考えていきましょう。
はい、ぜひぜひ、勤務に関わる自殺、このテーマについて思い当たることがありましたら、メールを送ってください。他にも自分で解決できないなというお悩み事ありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知県の公式ページから、さっきの三宅さんたちに送ってくださいね。ということで、次週3月19日もこのチャンネルでお耳にかかりましょう。では、また来週。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。
JOGG6AZFM IC Theta FM。
Thank you.